子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。気持ちの旬通信パーソナリティのサワポンこと澤谷優子です。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございました。そして今日初めましてのあなたへも、ようこそ気持ちの旬通信へ。今ここにある気持ちにそっと手を当ててみたくなるような、そんなヒントを今日もこの声に乗せてお届けしますね。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。この番組では、今ここにある気持ちにそっと耳を澄ませることをテーマにお届けしています。日々の暮らしの中でふと湧いてくる小さな感情、嬉しいな、なんだかモヤモヤする、ちょっと切ない、そんな曖昧な気持ちってつい見過ごしてしまいがちですが、実は自分らしさのヒントが隠れているかもしれません。そんな気持ちの旬を大切にしながら、素敵なゲストと共に自分らしく生きるヒントを探していきます。今日はゲストさんとビデオ通話でつなぎながら遠隔で収録をお届けしています。お迎えしたのはヴィンテージカンタキルトクッションの専門店店主、脇山恵子さん。人生の中でちょっと変わりたいなぁと思う瞬間ありますよね。今回のゲストは、そんな節目に好きという気持ちに素直になって一歩を踏み出した方です。ぬくもりあるヴィンテージカンタキルトとの出会いをきっかけに、自分自身とも誰かとも優しくつながっていく、そんなお話をこの後すぐお届けします。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁応援貢献夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。ワッキーこと脇山恵子さんです。どうぞ。
はい、おはようございます。ヴィンテージカンタキルトクッション専門店の脇山と申します。よろしくお願いいたします。
ワッキー、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日は本当に出演してくださってありがとうございます。
こちらこそです。言葉の魔術師のサワポンと一緒にお話しできる機会、非常に楽しみにしていました。
あれ、魔術師って喋れないそう言ってくれるのはワッキーだけですが、ありがとうございます。
いつもね、ポンと素敵な言葉を言ってくださるので、うん、はい、すごく大好きです。
はい、はい、ありがとうございます。私もワッキー大好きです。
ありがとうございます、
は
い、
ワッキーと知り合ったきっかけのところもちょっとお話最初にしたいなと思うんですけれども、キャリア支援界隈でのコミュニティで知り合いまして、マイコンパスの岩橋ひかりさんが率いている、ライフキャリアプロフェッショナル養成講座の私は5期生 で、当時その運営 の側にいたのがワッキーで、そこからのお付き合いで、ちょうど2年弱ぐらいの、はい、からのお付き合いになって、場所もちょっと離れてるので頻繁にこう会えるっていう関係じゃないんですけれども、ちょっとワッキーの最近のちょっと変化が気になってゲストさんにお呼びしてしまいました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、でちょっと出だし、こういう関係性だよっていうのを先にお伝えした後、今度はワッキーの早速なんですけど、自己紹介をお願いできますか。
はい、ありがとうございます。 そうですね、私は今ヴィンテージカンタキルトクッション専門店というのを開いています。で、まあ、そもそもそのヴィンテージカンタキルトって何なんだっていうところなんですけれども、インドの、北東部のベンガル地方や、まあ、バングラディッシュにまたがるあたり、まあ、そのあたりで500年以上前から伝統的に受け継がれている、まあ、伝統技法ですね、家庭内で受け継がれてきた刺し子の技術の伝統技法をカンタキルトというふうに言っていまして、そちらのヴィンテージの布を扱ってインテリアアイテムを展開しているお店を、半年前に開きました。私自身っていうのはそのように物販だったりとか物を扱うということをそれまでしていなくてですね、主には人材関係のお仕事をしていて、今ももちろんそちらのお仕事は続けていて二足のわらじなんですけれども、その人材というお仕事と、あとは新たな挑戦の物販というところで、はい、いろいろ変化のある私の今の状況を見つけていただいて、はい、サワコに声をかけていただいたという状況でございます。
はい、ありがとうございます。なんか実はこう今回私の方からワッキーへそのラジオに出てみませんかってこうお声掛けをしたっていうところで、まあ、っていうのもこう本音を言うと、私自身がワッキーとこのカンタキルトの話をちょっとじっくりしたかったっていう、はい、でその私もその物の背景にこうストーリーがあるものってすごくこう惹かれるタイプで、まさにこのカンタキルトもそこがちょっと魅力 でワッキーがそれをやっている、ワッキーからこう初めて知ったっていうところも嬉しかったし、なんかこうただこう可愛いとか綺麗とかだけじゃなくて、なんかその奥にあるこう人の暮らしとかなんか息遣いみたいな、なんかそういうのがすごくこのカンタキルトからこう感じられて心が動いたっていうところですね、うん、はい、うん、なんかもうちょっと話をすると私の地元青森にもその小銀刺しっていう刺繍があるんですけれども、こうワッキーが扱っているカンタキルトとなんだかこう通じるものがあるなぁと感じていて、もう昔からこう、うん、伝えられているものとか、なんかこう地域もこう青森とこう東インドって、東インド、あ、インドとその文化も全く違うんだけど、こうどちらもこう暮らしの中から生まれた刺繍っていうなんか共通点があって、すごくそこに惹かれたっていうところですね、
うん、はい、そうですね、私も、まあ、そもそもカンタキルトっていうものを知っていて取り扱い始めたわけではなく、何か物販をしたいっていうところから入って、うん、世界中のいろんなものを見る中で、うんうん、ピンときたのがカンタキルトでした。でその、背景を知るうちに家庭内で受け継がれてきた、もともとお洋服として着られていたヴィンテージの、古布のサリーであるとかドーティーという男性衣装であるとか、そういったものを10枚ぐらい重ねて刺し子にして、うんうん、で家庭内でマットとして再利用する、まあ、そういう受け継がれてきているものっていうところにすごく心惹かれてですね、うんうん、はい、これを扱ってもっとアップサイクルして、今度は日本の方につないでいきたいっていう風な形で始めましたので、うんうん、その受け継がれるものへの、はい、そもそも憧れっていう形もあったと思うんですけれども、そこに、はい、心惹かれているっていうところはサーポンの気持ちすごくよくわかるなというふうに思ってます。
なんか今、ちょっとラジオなのでビデオでつながってる背景にその、うんうん、カンタキルトがこうかけられているっていうところは、後でちょっとね、はい、インスタとかにもアップしておきたいと思うんですけれども、うん、なんかワッキーとこう出会って、そのカンタキルトとも出会ったのは、表参道のイベントで、うん、で、2回目のイベントの時に、ワッキーがカンタキルトの歯切れで作ったコースターを、うん、その、小銀刺しの刺繍の糸でこうステッチしてくれているっていうのを見かけて、なんか、あれすごい見た時私感動しちゃったんですよね。なんかこう、うん、世界に1個しかない組み合わせみたいなそういうこうワッキーの愛情が溢れていて、 あれすごく素敵だなって思いました。
ありがとうございます。そうですね。はい。その刺繍、まあ、周りのその切りっぱなしの部分をどういうふうに処理をしようって考えたときに、うんうん、やはりその、まあ、ミシンで縫うっていうと機械的になってしまって、あまりマッチしないなっていうふうに感じていたので、まあ、手で縫おうと。で、その時に、まあ、あのね、大きい刺繍屋さん、まあ、とか、手芸屋さんの方に出向いて糸をいろいろ見る中で小銀刺しっていうところね。はい。それの糸が売っていて、うんうん、すごく空気を含んでいて、ふわふわの糸で、すごい柔らかい、はい。すごい優しい雰囲気に仕上がるんじゃないかなっていうことで、インドと日本をマッチしてみたのが、はい、みたいなオベーでした。
すごい嬉しい。日本とインドをつなぐ、はい、なんか、大使みたいな感じ
です。そうですね。なんか、はい、私、細々とそういうことをしております。個人的に満足しています。うん、はい。
なんか、その、今回のこのカンタキルトのクッション、まあ、クッションにもクッションさんって、あの、うん、サンをつけてワッキーは呼んでいるところも可愛いなって思うんですけど、はい、その、なんかこの活動を始めたこうきっかけとか原点みたいなのって、どんなものだったか教えてもらえますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、先ほどもお伝えした通り、もともと人材関係で採用であるとかカウンセリングのお仕事をしているいたんですけれども、昨年の7月に私自身が40歳になりまして、はい、その時にもう突如ですね、マインドの変革が起きました。なんかその人生あと半分、はい、っていうところをすごく感じるタイミングで、うん、で、そうなった時にもう一段ギアを上げて楽しみたいなっていうふうに思ったんですね。うんうん、でその時に何を楽しもうかなって思って、まあ、いろいろ思いつくことはやりました。例えばパーマを当てるであるとか、
ちょっと長期の、うん、
長期の、旅行、海外旅行に子供と行くであるとか、はい、なんか自分の中でちょっとギア、一段上げたチャレンジみたいなところをちょこちょこやってみたんですけれども、うん、そういった単発のものではなくて、何かもう人生に関わるような何か、取り組むことをしていきたいなっていうふうに考えて、いろいろ見ている中で、たまたま見つけた SNS の広告の、物販のコミュニティかな、うん、そういったところの広告が目に入りまして、でそれまでは無形商材、人材なので無形商材をずっと扱ってきて、うん、有形商材っていうものを扱うっていうものに対してすごく、ちょっと大変そうだなとか、まあ、在庫とかってどうするんだろうなとか、うん、あまり前向きに考えたことはない業界だったんですけれども、うん、そういう見えるもの、何かそこにあるものを通して人とつながったりであるとか、うん、まあ、海外とつながるであるとか、そういう世界とつながる活動ができるのであれば、それってすごく面白そうだなっていうふうに思って、物販を始めようっていうなったのがきっかけですね。そこからまたカンタキルトに出会っていくっていうわけですけれども、はい、きっかけはそのような形です。
はい。なんかこう変わりたいって思う気持ちってこう誰にでもあると思うんだけど、こう実際にポンとこう動く人ってそんなに多くはないのかなって、ちょっと思うんですけど、なんかこう、ワッキーって、すごくこう、軽やかに旅に出てみたりとか、新しい挑戦にこう、目を向けるっていうところが、私多分、すごくこう、励まされて、ワッキーに注目してるのかもなっていう気が、はい、しました。
なるほど。そうですね。比較的やりたいことはやってきた人生かなっていうふうに思います。まあ、わがままに行動を、まあ、家庭もありつつわがままにいろいろ旅行行ったりとかさせてもらっているので、すごい我慢っていうのはもしかしたら人よりも少ないのかもしれないなって思います。で、まあ、その原点にあるのが高校時代の、まあ、塾の先生から言われた一言で、はい、やって後悔するよりもやらずに後悔した方がかっこ悪いでっていう風に言われたんですね。そのかっこ悪いっていうのがすごく突き刺さって、かっこ悪くなりたいな、なりたくないなって思ったんですよね。だったら何でもやってみようっていう風に思った、そのきっかけをもらったのが高校時代の言葉で、そこからは比較的大学であるとか社会人になって結婚してっていうのも、やりたいと思ったことは まあ、できるだけやる行動するっていうふうにはしてきたつもりではありました。
うん、なんかその言葉ってこうずっときっと心の中でこう育って、うん、今のそのやってみたいにこうちゃんとつながってて、さらに今ちょっと今感動して素敵だなって思いました。はい、
そうですね、はい、すごく行動力につながる言葉なんですけど、でもまあ40歳になった時にもっと何か枠を取っ払ってできることっていうのを欲するようになって物販だったと思うんですけれども、結構チャレンジングですね、はい、私の中では物を扱うっていうのはチャレンジでした。
なるほど、なんかやっぱりこうそういうなんていうのかな、熱い思いがあるからこそ行動に移せるっていうところなのかなって、はい、ちょっと思いました。では、この後ジングルを挟んで今度ワッキーのこれからの夢とか届けたい思いをちょっと後半でお話ししていきたいと思います。引き続きどうぞお付き合いくださいね。後半もワッキーとお話を進めていきます。ワッキーの活動を通してこれからちょっとどんなことにチャレンジしたいとか、なんかこう描いている未来とかについて教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、そもそもその物販をやり始めた当初っていうのは、どこかにその社会貢献したいなっていう気持ちがありました。それもまあ私自身がまあいろいろやりたいことはやってきて、もう自己実現というか、自分のやりたいことはもう思いっきりできたから、次は社会に他者に目を向けて何か貢献していきたいなっていうふうに思って始めたのが物販でした。ただ半年間いろいろな方と出会ったりチャレンジさせていただいている中でですね、まだまだ私自身のやりたいことっていろいろあるなっていうふうに今は感じていて、社会貢献というところを軸にするよりも、今自分がやりたいことを素直にまだまだやっていくことが、いつか自然と社会貢献っていうところにつながればいいかなっていうふうには考えています。なのでまずは自己実現を、まだまだね、やりたいこと、欲を満たすっていうことをしたいなっていうふうに思っています。
なんか社会貢献っていうキーワードが出たけれども、そのなんていうの、そのヴィンテージのものを、こう古いものをアップサイクルして届けるっていうのも、こう一つの社会貢献、すごいいい社会貢献、なんか今のね、サステナビリティとか SDGs とか、なんかそういう考えにもすごくつながっているので、なんていうのかな、そのベースの上にワッキーのやりたいことがあるみたいな、そんなイメージがしました。なんか、こう好きだから届けたいって、なんかすごく一番なんか強い思いですよね。
そうですね、やはり好きとか、そのやってみたい、ここってすごくパワーワードだなっていうふうには感じますね。なので、私自身ももっとその活動を広げるというか、皆さんに知っていただくために、そのものの背景っていうのをまだまだ伝えたいなというふうに思ってるし、そうすることで、なんかそのインドの方にね、目を向けて、なんかインドの布文化の方に興味持ってくださる方が、また増えていったら面白いなというふうにも思うし、はい、それがつながっていくと嬉しいなと思います。
そうですよね、私も実はカンタキルトクッションを手にしていまして、もう肌触りというか柔らかさというか、決してこう新しいものではないので、その少しこう擦れていたりとかね、色がいろいろ重なっていたりとかっていう、なんかその味わいがすごくいいんですよね。
そうですね、本当一つ一つ表示となって、こうが表現するその波形の布のがちょっとギュッとなって波形の波形が出てくるところですとか、10枚の布が重なってできているので、上の布が擦れた時に下の布が出てきて、なんともないグラデーションの配色がね、生まれたりであるとか、すごく魅力の深いカンタキルトだなっていうふうに思います。
なんか一見こうモネの、絵を見ているかのような色合いのクッションとかね。
です。私も初めて見たときに、その抽象画のようだなというふうに思ったので、一緒ですね。
そう。一つのアートを、クッションさんと言いつつ、アートみたいな意味合いもあって。どうしよう。ずっとカンタキルトの話もっとしたい。はい。そうですね。なんか、そうすると、こう、カンタキルトが、こう、自分の自己実現っていうか、自己表現になるような感じですかね。
そうですね。はい。なんか、自分自身を表現できているっていうところも、すごく楽しめてる要因だなっていうふうに感じています。この、なんか、自己表現って、何か、その、自分が絵を描けるわけでもないし、作曲できるわけでもないけれども、その、自分が好きなものを世の中に出していく。これが目に見えてわかるっていうのは、私にとってはすごい楽しいことだなっていうふうに実感していて、その自分を表現できるっていうところも、自己実現につながっているのかなっていうふうに感じてます。
はい。なんか前に、ワッキーのインスタライブで、これすごいワッキーらしいなって思ったのが、インドから物がこう届きました。それをこう開封する開封式をインスタライブでこうやっているっていうところ、ここを切ったら次出てくるのかなみたいな感じで見てる側、すごいあれ楽しかったんです。
こちらはドキドキです。どんなものが出てくるのかな、見せて大丈夫かなとか思いながら、リアルタイムで開けてます。
そう、すごい、ああいうのもすごい楽しかったです。こう、ただこう、売るだけではない、こう、本当伝え、ワッキーのその背景を知れるっていうところがすごい楽しかった。
そうですね。もともとそのカウンセリングとか、その言葉の中だけでやり取りしていたような内容を、そのものを通して、なんか自分らしさを伝えられるっていうところが分かりやすくて、すごく私は、楽しめているなって感じますし、反対に普段のカウンセリング業務にも、このものに対する思いとか感じ方っていうのは活かせるなとか思いながら、双方にメリットのある、活動だなって感じています。
すごい。ますますなんか、ワッキーの変化が、これからもちょっと、目が離せないって感じですね。
はい。ちょっと私も自分がどういうね、自分からどういう欲が出てくるのか、これからもちょっと未知なのですけれども、楽しみながらそれを叶えていきたいなって思ってるので、続々、注目しておいていただければと思います。
はい。そんな、ワッキーの、カンタキルトを、身近に知ってもらえる、この番組を聞いてくださっているリスナーさんに向けて、イベントとか告知したいっていうことがあればお願いしたいんですけれども。
はい、ありがとうございます。ですね、直近で言うと7月の12日、13日の土日でですね、東京の表参道にて、ザ・ワールドマーケットというポップアップイベントに参加することが決まっています。普段はインスタグラム経由で販売をしている形なので、触れていただくっていうのは難しいんですけれども、その東京近郊にお住まいの方は、そのマーケット来ていただけましたら、たくさんのカンタキルトのアイテムに出会えると思いますので、ぜひお越しいただきたいなと思います。
はい、ワッキーにも会えるし。
はい、私ずっといます。
私もこれ、今回、もし行けば3回目の、イベント参加になるんですけど、やっぱりこう、実物に触れられるっていうのが、一番魅力かなって思う。こう、あれこれ考えるより、こう、見て感じてほしいっていうところです。あと、 クッションさんとこう出会ったっていうのも大きいんですけど、こう物っていうより本当クッションがクッションさんがいるみたいな感じなんですよね、部屋の中に、う
んうん、存在感が、
はい、はい、でそのイベントではこう世界中のそのときめく物たちがぎゅーっとこう集まっていて、こう心がこう踊るような時間を過ごせて、すごい楽しいイベントだなって思いました。なので、はい、ぜひ、はい、皆さんもこうお散歩気分で表参道に行って足を運んでみていただきたいなと思います。あとはあのイベントの、あのインスタですとかワッキーのあのカンタキルトクッションのインスタのリンクもあの私の番組ホームページに記載しておきますので、あのぜひぜひ皆さんどしどしマッキーとつながったりイベントに行ったりっていうところをお願いし、はい、あのぜひつながってほしいなと思います。
はい、興味ある方は DM とかでも、ね、はい、お話できれば楽しいので、はい、ぜひご連絡いただければと思います。
はい、ありがとうございます。ではあのそれではこの後あのエンディングに移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、ではワッキー、今日はいかがでしたか？
はい、もう普通にサーポンと近況報告をしているような形で楽しませていただきました。ありがとうございます。
こちらこそ、なんかこんな近況報告もありでいいですね。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます。そうしたら、そうですね、なんかこう最後にワッキーからこうリスナーさんにちょっと伝えたいなみたいなことがあったら一言お願いしたいんですが、いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。伝えたいことですね、私も今なんかもう絶賛取り組み中というところで、はい、何かを得られたわけではないですけれども、やっぱりやってみたいということに素直に行動できているっていうことが自分自身すごく気持ちがいいので、うん、はい、何かその悶々としていたりであるとか、はい、一歩踏み出したいなって思ってる方はちょっとでもね、はい、やってみると楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと私は、はい、軽やかにっていうところも、はい、テーマとしてあるので、皆さんも一緒にね軽やかに進んでいただければ、はい、楽しいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。私も今日ちょっとだいぶ勇気づけられました。じゃあ今日は、はい、あのワッキー今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではそろそろあのエンディングのお時間です。今日のゲストはこう変わりたい気持ちにあの素直になってこう一歩を踏み出したワッキー、好きをやっぱり大事にしてその先に出会ったカンタキルトクッション、なんかそのぬくもりがこう自分らしさをそっと照らしているような感じでした。この番組ではこれからも気持ちの旬に耳を澄ませて心がふっと軽くなるようなお話を届けていきます。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティの沢谷優子ことサーポンでした。